20日日曜日14時5分佐竹宅。アサフスで購入した花が入った箱を手にして自宅に帰ってきた佐竹はそれをダイニングテーブルの上に置いた。そしてテーブルの端に置かれたノートパソコンを立ち上げた。佐竹は花が入った箱を丁寧に開封してその中身を取り出した。小豚の形の鉢に3種類の花がきれいに収まっている。佐竹は花に関する知識は持ち合わせていない。だからそれらの花がどういった種類のものなのかわからない。佐竹の部屋には植物の類は一切ない。あるのは雑誌書類、パソコン、テレビ、その他家電、家具といったもの。実用性のみを追求した部屋となっており、この部屋に植物が加わるのはある種異色であった。しかしそういった環境だからこそ花の存在感は大きかった。起動されたパソコンは自動的にメールソフトを立ち上げ、23件の未読メッセージを表示した。それらのメールの件名は今からでも間に合います、ポイント2倍、プレゼントで失敗しない方法などと、クリスマスに向けた購買意欲を喚起させる目的のものばかり。いわゆる商業メールだった。いつもの佐竹ならばそのメールを一括選択して削除するのだが、赤松からの話を受けて山内美希との接点を持てる可能性を見出した現在においては、それらのメールは彼にとって気にかかる情報の山だった。佐竹はそのメールを一つ一つ開いて読むことにした。メールを読み進めていくと、佐竹は一つの記事に注目した。それは3ヶ月前に発売された携帯電話の記事だった。その記事の見出しは、大切な人だからいつもつながっていたいというものだった。普段ならば見ただけで虫唾が走り、そのまますぐにゴミ箱行きとなるような見出しだが、発売当初から佐竹はその端末を欲しいと思っていたので、その記事を読むことにした。待ちに待ったクリスマスイブ。それは大切な人と一緒に過ごす特別な日。クリスマスプレゼントは準備した。レストランも用意した。準備は万端。あとはその日を待つだけ。きっと素敵な一夜を過ごせるはず。でも、その大切な人とはクリスマスに限らずこれからもずっと一緒にいたいですね。そんなあなたと恋人を京芝のケース909はいつもつなぎます。その優れたデザイン性と機能性が評価され、9月に発表されてから売上第1位を連続更新してきたこの携帯電話に新たな機能が追加されました。パソコン上のスケジュールやメールの同期機能、そしてフルブラウザ機能です。携帯電話とパソコンの親和性を高めました。今まで個人のスケジュール管理をパソコンで行っていましたが、京芝 KS909 をご利用いただくことで、いつでもどこでもパソコンと同期され、しかもパスワードを知っている人ならそれらの情報をシェアすることができます。もちろん携帯電話での情報の更新も簡単。これで大切なあの人と自分の情報をいつでも共有することができます。大切な人は何も恋人に限ったことだけではありません。ビジネスシーンにおいてもあなたにとって大切な方がいます。京芝 KS909 ではパソコンのメールアカウントの同期を可能にしました。これで今までのようにパソコンを起動していちいちメールチェックをしていた手間を省くことができ、大切な取引先とのメールでの情報交換をダイレクトに、そしてスムーズに行うことができます。そのスピーディーなあなたの対応に取引先は満足することでしょう。KS909 のインターフェースの使い勝手の良さを最大限に生かしたフルブラウザ機能は、常にあなたを必要な情報に的確にナビゲートします。例えばデートの際にどのお店の何のメニューが口コミで話題になっているかということもチェックできます。また移動中に商談相手の会社の情報を事前にウェブ上でリサーチすることも、あからさまにクリスマスプレゼントにどうぞといった売り込みではなく、製品の特徴を生かす情景描写をすることでさりげなく購買意欲を沸かせる記事である。その記事の最後には専用のサイトへ誘導するためのリンクが貼ってあった。佐竹はそのリンクをクリックして、 さらに詳細な情報を閲覧した。佐竹は社会人となって特段派手な生活をしてきたわけではない。自分が乗っている車は軽自動車、ブランド品も身につけていない。どちらかというと地味な方だ。見た目で誰かの気を引くといったようなこととは縁遠い生活を営んでいる。佐竹は自己完結できて実用的なものに惹かれるものがあった。その代表格が家電量販店で取り扱われる機能性ばかりを追い求めた商品群である。この京芝 KS909 もそうだ。その機能美に魅了されているがゆえにそれを所有したくなるのだ。
6万円か。
自宅でネットを使っていろいろな調べ物をしていたときに仕事において役に立ちそうなサイトを見つけることがある。それらを後日得意先や職場の人間たちに教えようとしてもうる覚えで明確に教えることができない。不確かな情報は聞き手にとってそれほど重要な情報ではないと認識され、そのまま埋もれてしまうことはよくある。しかしこの携帯端末を持っていればその場でダイレクトに情報を閲覧できるため、そのような問題は起きない。またメルマガに貼られたリンクにも時々ハッとする情報があることがある。パソコンのメールアドレスにメルマガ関係の情報を一元管理している人間にとってこの携帯の同期システムは有益である。
今度ショップに行ってみよう。
佐竹はふとパソコンから目をそらしてアサフスで購入した花を見た。そして12月の花というキーワードで検索をかけた。そこで引っかかった最上位のサイトを開いた。12月に咲く花というページに複数の写真が表示されていた。佐竹はそれらの写真と目の前にある実際の花を見比べて、3種類の花が水仙、雪の下、プリムラであることを知った。そして佐竹はそこに補足で書かれている花言葉に目をやった。水仙、愛に応えて。雪の下、切実な愛情。プリムラ、永続的な愛情。すべての花言葉に愛という言葉が入っていた。山内美希にプレゼントですかと尋ねられ、そうだと答えた結果、この種の花が揃えられたのだろうかなどと一瞬自分にとって都合のいい解釈をしようとしたが、よくよく考えてみればこの時期に花をプレゼントする状況というものは限られてくる。店に飾ってあったのはまさしく今の時期にふさわしい花の詰め合わせだったのだ。展示してあるものと同じものが欲しいといえば、必然的にそのような意味を持った花が詰め合わせてあるはずだ。当たり前のことに気づいたが、佐竹は内心少し残念な気持ちになった。
何浮き足立ってんだ俺。
佐竹はメールを一通りチェックして、赤松から山内美希とのきっかけを提供されただけで気分がふわついている自分に気がついた。
そうだ、意識はどうした？
佐竹はニュースサイトを開き、そのトップを飾る野宿山連続殺人事件の記事を読んだ。しかし更新時刻は11時が最新で、その後の新しい情報はこの場にもたらされていない。
それにしても、なんであいつ赤松のところに行ってたんだ？まさか殺しの下見か？いや、あいつは警官だ。警官なら俺の住所も知ってるはずだ。村上のも。ということは、その気になればどうにでもできるか。
冷静に考えてみると、身を守るという受け身のことしかできないことに気づいた佐竹は村上のことを思い出した。村上は佐竹との今朝の電話の中で、一色高則が容疑者であるのは何かの間違いだとの立場から何かしらの行動を起こす旨を佐竹に伝えていた。 意識がその凶悪犯罪の犯人であると仮定するならば非常に危険なことである。
でも俺は意識に殺されるいわれがない。
いろいろと考えを巡らせているところに一通のメールが佐竹の携帯に届いた。見覚えがないアドレスだ。件名には村上ですとあった。
村上？
佐竹は本文を読んだ。
さっきは熱くなってしまってすまん。携帯で入力するのがめんどくさいのでパソコンからのメールだ。さっき野宿山を通ってきた。検問していたよ。意識が拳銃を持って未だ逃走中だから気をつけてくれって警官に言われた。俺も何の仕事をしてるのか、今からどこに行くのかとかいろいろ聞かれた。警察の様子を見る限りあいつら意識の行方について何の手がかりもなさそうだ。一体あいつはどこに逃げてるんだろう。俺も少し怖くなってきた。今日は本田がこっちに来るから夜遅くなる。また明日の晩にでもお前のところに電話するよ。
佐竹は村上のメールを一読し、分かったと返信し、再びパソコンに向かい合って調べ物をし始めた。